耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1364回3月10日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。新刊ラジオをお聞きの皆さんはいわゆるサラリーマンの方が多いかと思うんですけども、まあ今さら矢島サラリーマンって古いよと思わないでくださいね。最近はまあビジネスマン、まああえてビジネスパーソンと呼ぶ人も多いと思うんですけども、サラリーマンと言われた時代って結構長かったですよね。で、このサラリーマンといういわば社会集団が世に現れたのが昭和初期の頃です。で、まあサラリーマンというまあ知的労働者がいわゆる台頭し始めたこの当時、一体そのどんな風にしてサラリーマンは誕生し、まあ今のサラリーマンに繋がっていくのか、皆さん興味ありませんか？で、まあ今や当たり前になりましたこのサラリーマン的なライフスタイルなんですけども、まあ深く考えてみようというのが今回紹介する本のまあ要旨になっています。ちょっとね僕変わった本で、今回はねディレクターとこの本どうやって紹介するようでケンケンゴーゴーだったんですけれども、ようやく折り合いがつきましたので、ご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております原克己著サラリーマン誕生物語20世紀モダンライフの表彰文化論という本です。まずは著者のご紹介ですが、原克己さん、早稲田大学の教授をされている方で、表彰文化論とドイツ文学が専門だそうです。19世紀から20世紀ぐらいの科学技術に関する表彰分析を通じて、近代人の精神史、未来を思考する大衆の文化史というのを考察展開しています。で、そんな原さんが書かれた今回の本のテーマはこんな感じです。昭和初期の最新オフィス機器とサラリーマンの関係から捉えた表彰文化論。はい、というわけでまずはですね、この原さんの専門である表彰論、表彰文化論とは何かというところから話を始めなきゃいけないと思うんですが、これはですね、表彰、イコール記号とか象徴とか物質的なものから実態や心理や観念を捉え直そうとするもので、今回の本で言えばオフィス機器という表彰からサラリーマンが知らず知らずのうちに内包している観念や心理をあぶり出していこうというのが趣旨になっています。20世紀に入ってですね、日本で言えばその時は昭和初期なんですが、労働のスタイルが大きく変化してきました。で、サラリーマンといういわゆる知的労働者が台頭して社会の中心原理となった。で、それに伴って人々のライフスタイルや意識も大きく変化していった。例えば満員電車内でのマナーとか、あと出社時間に遅れまいとする時間感覚、おそらく一生親しく交わることはないであろう不特定多数の人たちとの微妙な距離感覚などなど、今では当たり前のライフスタイルなんですけれども、その誕生は20世紀に入ってから、つまりサラリーマンというものは実に20世紀的な現象なんだというのが原さんの意見なんですね。っていうと非常に難しそうに感じるかもしれませんけども、本の書かれ方としてはですね、これがまた面白く構成されてます。のんきだけどどこか憎めないサラリーマン主人公阿部礼二君という若者が出てきまして、この阿部礼二君がいわば狂言回しの役割になってですね、阿部君の一日を物語で綴って、その中に表彰論が展開されていくというストーリーです。なのでね、僕最初論文として読もうとして、なんじゃこりゃーってなってですね、ディレクターとして、いや読み物として面白いっすよつって、ちょっと喧嘩になったんですけど今回はですね、この阿部礼二君、ちなみに阿部礼二君は阿部礼二っていう意味らしくてですね、東京 FM の阿部礼二とは全く関係ありません。この阿部礼二君の一日を見ながら表彰論を見ていくという、なかなか変わった一冊です。本当その阿部礼二君ですね、名前通りごく普通のサラリーマンの一日を過ごしていくんですけど、で、同僚との間にですね、当時の最新オフィス機器を使っていったりするんですが、それについての歴史的検証とか、あと向かい合った時の精神性との論じまして、これが非常に面白いです。当時実際にあったサラリーマン川柳とかことわざみたいなものがあるんですけど、それをね引用したりしてて、なんだ今と変わんねえじゃねえかと笑ったり、ああ当時らしいなと思ったりと、なかなかこうニヤニヤできる一冊ですね。じゃあですね、内容の紹介に行きたいんですけども、物語形式になってて非常に面白いんですけど、ちょっとドラマにはしづらい物語だったので、ややなんか小説というかですね、昭和初期の書き方を真似てたりするのでね、ドラマにするよりは語ってしまった方が早いだろうと思うので、ちょっと僕語らせていただきます。で、表彰論と聞くと非常に難解なイメージがあるかもしれませんけども、昭和初期のサラリーマンのライフスタイルをね、掘り下げていると考えてもらえばいいです。例えばですね、本の中でたびたびサラリーマン川柳とか当時の雑誌のコラムなんかが紹介されてますが、 ちょっと川柳2つ紹介しましょう。満員者黙って肩を借りられる。満員者黙って肩を借りられる。まあ一つ目はこれなんですけどね。まあ満員電車で黙って肩を借りられる。とか今でも普通に伊藤園のなんかあの川柳大会とかに出そうな感じですけどね。もう一つ。そろばんが枕に変わる昼下がり。そろばんが枕に変わる昼下がり。はい。まあ、そろばん使ってるあたりが非常に当時らしいんですけども、まあ、ほっぺたがどうなるかって想像に難くないですね。まあ、今でこそ電卓やキーボードとかに変わりましたけども。はあ、当時からサラリーマンって辛いんですね。で、まあ、時代を感じる表現もありますけれども、結局今と変わらないってのが、なかなか楽しめた点です。で、本のメインとなっているのはやっぱり、オフィス機器。でオフィス機器っていうと今でこそね、オフィスデポとかヤマダ電機とかにありそうなすごいなんかウィーンウィーンとか言いそうな機械をね考えるかもしれませんけど、当時はどっちかっていうとね、ウィーンウィーンっていうかガッチャンコガッチャンコとかあっちの方です。例えばですね、ファックスあったんですよ。ファックスどんなものだと思いますか？どこの秘密基地から取ってきたんだって形してますからね。で、なんか明治後半になんかすでに実用化されてて、このファックスあったらしいんですけども、まあその機能がですね、どんなものなのかは本の方でご確認ください。で、あとは今でもあるんですけど、タイムカード、ホチキス、電卓、あと書類をまとめるカードボックス、あとビジネス通信教育っていうのが、ちょっとこれオフィス機器と外れますけど、当時からあって、この宣伝、広告なんかもね、本の中に載ってるんですけども、文体こそ古いんですが、今と変わりません。で、こういったですね、オフィス機器が導入されてた理由としては、やっぱり効率化なんです。この理由も今と変わらないなと思うんですけども。まあ、業務の改善や効率化というのは、多くの企業でね、今も昔も謳われていたと。で、このですね、効率化に関して、オフィス機器の中で最たるものは、タイムカードかなと思います。で、昭和初期にタイムカードが出始めた頃、こんな広告記事があったそうです。本機は、一人一枚のカードに、それで出入り時間を正確に印刷するものにして、工場及び事務所において勤労の時間を最も正確に計算して事務員、職工、他労働者の勤怠を知り得る器具である。なんかすごい硬い書き方なんですけども、タイムカードです。ぶっちゃけタイムカードです。でもこれがですね、他のオフィス機器とやっぱり次元が違うものだとね、著者の原さん言ってます。なぜならばタイムカードというのはサラリーマンが使う機器ではなくて、サラリーマンを使うための道具であったから。そう、タイムカードを押すときにサラリーマンは時間管理という執務を行う主体ではなくてですね、要体なんですね。サラリーマンの時間を管理するのがタイムカードなんです。というわけでですね、この時間を管理をする部署のための素材になり下がるんだと原さんは言っています。まあ、このようにオフィス機器一つとってもですね、非常に面白いんですけれども、これがさらにですね、物語調で書かれているというのがまた面白いところです。ただ若干人を選ぶかなーってのもあってですね、ただ事実の列挙を見たいという人は物語がなんかこう大変に見えるでしょうし、物語だけを楽しみたいという人は、いわゆるその論文的な説明の部分がちょっと辛いと。ここでね、ディレクターと僕がなかなか喧嘩になったんですよ。ディレクターは物語最高、論文いらない派なんですけど、僕論文欲しい、物語いらない派だったんですよ。で、どうすればいいかって、どっちも面白いんじゃねっていう風に先ほど仲直りしました。なんで首かしげてんの？なんで首かしげてんの？仲直りしたよね。はい、今ディレクターから弁解がありました。いや、僕論文も好きですよって。こんな、コウモリが。はい、そんな感じでですね、若干文体が変わっているので、まずですね、本の内容は今話した通りなんですけど、文体はちょっと一回皆さん目で確かめてみてください。合う方、合わない方いると思います。でもちょっとアカデミックかつね、遊び心がある文体ですので、好きな人はとことん好きだと思います。じゃあ最後、後書きの原さんの言葉を引用してお別れにしましょう。1920年から30年代にかけてのサラリーマン奮戦期、その時代にこそ20世紀型知的労働者の苦悩は始まりがある。そしてそれは今日の我々の苦悩でもある。黎明期にあった彼らの苦悩を浮かび上がらせることにより、今日の我々にも何らか一本の光が当てられればと思う。はい、というわけで、まあ黎明期のサラリーマンの悩みってのは今日に通じるから、まあそこからね、何かヒントを得ようというお話なんですけれども、ぶっちゃけ物語です。 これはこれで面白いのでね、まあ、ちょっと文体を確認して2回言いました。大事なことは2回言いました、読んでみてください。では書籍情報です。サラリーマン誕生物語、20世紀モダンライフの表彰文化論、原克己著、講談社より税込み1995円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ皆さんね、手元に本がないからどんな本なのかってまだこう完璧にはわからないと思うんですけども、改めて出版って文化振興なんだなと思いました。最近流行りのね、植物的な本ではないので、結構読み応えがあるとね思う人も結構多いと思います。で今回ちょっとその文化論的な書籍をですね、関連書籍として2冊あげたいんですけど、まず新刊ラジオ第1232回2010年9月17日号、ガラパゴスでいいじゃない、賢いおじさんのかっこつけない本音の人生論です。どういう意味だと思った人は当該回を聞いてください。でもう一つ新刊ラジオ第808回2009年5月6日号、私とは何か、さて死んだのは誰なのか、哲学です。亡くなってしまったんですけど、池田晶子さんという方の哲学エッセイ、私とは何か、亡くなる直前に書かれたところが非常に面白いんですけれども、これもぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。